今日は鉄道さんから皆さんに大事なお知らせがあるようで。
はい。めちゃめちゃ大事なお知らせがあります。
ついにですね、お知らせできる日がやってきました が。
そうですね。まあ、結論から言うと、
はい。
展示をやります。
お、天。
はい。
天。
何ですか、それ。
いや、わかった。展示をやるときの掛け声。
あ、
天。
天なんですか。
はい。
展示を、まあ、といっても、個展とはちょっと違うんですが、この前レンズを作った話をしたことがあると思うんですけ
しま
ど、
したね。カメラのレンズを作ったと。テットールの話ですよね。
そうです。テッ
はい。
トール60mmF1.4 っていうのを作ったんですけど、で、まあ、実際カメラにつけて遊んでると、まあ、意外に面白いというか、結構、これじゃないと撮れない写真っていうのが割とあったりして、それで、まあ僕自身がというよりも、周りで結構面白がって、使ってくれてる人がたくさんいてです
そうです
ね。
よね。ツイッターでテッドールとか検索したら結
うん。
構ね、出てきますよね。いろいろ。
そうです
いい
ね。
写
シャ
真
ープ
が。
で、ハッシュタグで検索してもらうと割とたくさん出てきます。で、その、テッドールの展示、かつテッドールで撮った写真の展示っていうのをやることになりました。
テッドール写真展。
はい。
おー。
で、この展示会のタイトルが、光を溶かす機械っていう。
めちゃめちゃいい名前じゃないですか。
で、これはですね、言語能力に特化した素晴らしい、東くんというですね、
僕がちょっと
コピーライターが、
ネーミングの方をちょっと担当させていただきましたが。
はい、ありがとうございます。
ありが
もう
とうご
コ
ざいま
ピーライ
す。
ターと言ってもいいで
コピー
すよ
ライ
ね。
ターではない。
コピーライターではない。
コピー書いたことはないですからね。ネーミングだけだから。
でも、クラフトレンズテッドール写真展っていうサブタイトルは、あれはコピーにならないのかな。
あ、なる、なる。
うん。
コピーっていうか、いわゆるタグラインってやつですね。
タグラインか。はい。これが11月19日から23日まで、下北沢の砂箱っていう場所でやります。
おお。
はい。11月29日から23日の間に下北沢の砂箱でやり
砂
ま
箱、ちょっ
す。
とギャラリー的な感じのところですかね。
そうです。最近できたとこなので、あんまりこう知られてはないと思うんですけど、砂箱っていうのはサンドボックスってよく英語で言うと、なんか実験するために、こう、いじくり回してもいい空間みたいな、そういうニュアンスなんですけど、まあ、
ちょっと実験的なものを展示する場所として。
そうですね。写真展用のギャラリーとかではないところをあえて選んでいます。
いやー、楽しみっすね。
はい。
ちょっとこれどういうイベントなのかとか、ちょっとね、どういう人が出るのかとか、ちょっとお話ししてもらえればと思いますが、まずはオープニング行きましょう。
はい。
それでは参りましょう。今週のイ
イメー
メージ ジ
キ
キ
ャ
ャ
ス
ス
ト。
ト。10月22日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
鉄塔です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄塔が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
いやー、でも一人一人紹介するのすごい難しいというか、
結構ね、すごい顔ぶれになっちゃいましたよね。
そうなんですよね。
よく声かけたなっていう感じの。
いやー、そうなんですよ。じゃあ、ちょっとあいうえお順に説明しますね。5人いるんですが、まあ、1人は僕です。で、僕の説明はまあいいんで、もう1人が島武さんという方がいまして、映像作家の方です。で、写真展なという感じではあるんですが、映像的な表現も結構このレンズ面白いよねっていう話もありつつ、で、それで、オフィシャルで公開しているレンズの動画、紹介動画みたいなものを撮って、公開しているっていうような方なんですけど、シグマの、オフィシャルの動画なんですけど、で、そういう方がですね、ちょっ
い
と面
やー、
白がって、このレンズで、
す
で
ご。
も、
恐れ多いっ
撮っ
すね、
て
なん
も
から ちょっ
えると
。
という すごいことになりま
い
して。
やー、すごいな。でも、島さんも映像作家として結構普通に個人でメジャー
そうな
な、
んですよ。
結構ね、アニメーションとか、 構
そうアニメーションが結構多いんですよね。
仕事をされてますよね。
そうですね、うん、なんかなんだろうカメラで撮った、まあ、いわゆる映像とそのアニメーションっていうのをこう両方やっているっていう、うん、結構面白い方だなと思うんですが、ねうん、いや結構実はものづくり力もかなり高くてですね、いろいろ実験されているのですごい面白いものになりそうです、
はいはいはいはい、ちなみにこれ先に説明しておいた方がよかったかもしれないですけど、はい、テッドオールは基本ボディが 3D プリントで作られているっていうことですよね、はい、
あそうですね
レンズの筐体というか、はい、側との部分とか絞りも 3D プリントで作られている。
そうですね。
で内側のレンズだけ市販品を使っているって感じですよね。
そうですね。ガラスの部分だけちょっと市販のものですね。うんうん、
で今回お声掛けしてる方たちはあれですよね。レンズ全部全員自作してるんですよね。
そうですね。
全自作というか 3D プリント。
正確には島さんはレンズそのものは作ってないんですが、島さんだけ 3D プリンターではなくレーザーカッター使いで。それはそれですごい。
すごい。
ので、はい、これ以上ちょっと話したくないんですけど。
ちょっとね、現場で目で確かめてみてほしい。
そうですね。
案件ですけど、まあ、すごいことになってますね。
もうみんな、それぞれ自分の必要なツールは自分で作るっていうスタンスは共通しているっていう感じですね。
全員ね、使い手すぎるんだよな。
いや、すごいですね。誰かが言ってたけど、ジェダイが自分のこう、ソードは自分で作るみたいな話と似てますねって。はいはいはい、
ライトセーバーをね。確かにそれ近いかもしれないですね。
いや、なんか、そう言うとすごいかっこいいなと思うんですけど。う
ん、なるほど。
まあ、そういう、設計は僕だったりはしますが、それをちょっとチューニングしたいとか、うん、各々こうやってくれてるので。
ね、楽しんでくれてるのはすごいいいですよね。いろんな人たちが。
そうですね、うん。だから同じ設計でもちょっとずつ色は色っていうか、なんか、微妙に違うっていうのがあっていいです、うんはいはい、
そして
でもう一人たくまさんという方がいまして、たくまさんは序盤から
結構イメージキャストも聞いてくださってる方ですよね。
そうです、
よく、
うん、でレンズ実はたくまさん自身もレンズをすごい特殊なやつ見つめレンズっていう、
うん、
こう一回シャッターを切るとその一画面に3つの像が映るっていう変な、テッドオールどころじゃない変なレンズを作ってる人ではあるんですけど、
すごいな。
で、まあ、彼も 3D プリンターをバリバリ使っていて、
うんうんうん、
なんか製品として結構、売ってたりするので。
そうですよね。なんか、シグマでしたっけ？カメラ用のモジュールというか、パーツを自分で作って売ったりされてますよね。
そうなんですよ。
うん、
で、めちゃめちゃ、こう、まあ、3D プリンターの、なんていう細かいところまでこう、うん、きっちりチューニングしているというか、
いやすごいな。
拡大してこう細部を写真に撮ってもなんかクオリティが高いんですよね。
そっか、テトさんが作ってるやつよりもなんか見た目があれなんか違うぞっていう。
そうですね。でなんかいろんなフィラメントを試してたりするので、
うん、
ちょっと自分が作ってるのはツヤツヤで安っぽかったりするんですけど、ちょっとマット調で、うん、あれなんか上品みたいな感じだったりするんですよ。
あ、すごい。知り尽くしている。
いやー。なんかそう、で、まあ、ものづくりとしてはそうなんですが、たくまさんも、うん、
写真
自体がすごく上手で、うん、僕は、まあ、正直そんなに、まあ、写真自体が、こう、表現として得意っていうわけではないんですけど、
うん、
まあ、道具が作れたから、まあ、面白いかなと思って、
うん、
最初はレンタルで貸してあげたっていうところから入ってるんですけど、そしたら、こんな面白い写真撮れるんだっていうのを、いろいろこう見せてくれて。
そうですね。
で、あ、これちょっと、このまま、なんか作っちゃいましたで終わらせちゃいけないような気がするなっていうか、ちゃんと見せるべきものなんじゃないかなっていうふうに。
なるほど、なるほど。
ちょっとこう、勇気を与えてくれた人ですね。
ある意味今回の展示の、こう発端となった人物っていう感じですよね。
そうですね、うん、まあそうじゃなかったらまあ面白レンズとして、
うん、
なんだろうなメーカーフェアとかで、
はい、
まあ意外と作れました、
うん、
へーへーぐらいの感じで終わらせようかなと思ってたんですけど、
ちょっと市販品には追いつかないけどこう自分でも作ってみましたみたいな、
うん、そうそうそうそうそう。
でもなんかそういうレベルじゃなくなっちゃってるっていうね。
そうなんですよね。なんかあれこれひょっとしてなんかいいみたいな。
レンズなのではっていう。
そうそうそうそうそうそう。 なんかそう思わせてくれる写真を撮ってくれていた、
はい、いやすごいですね、使い手ですね、はい、
ぜひお誘いしたかったという、
はい、
であとですね橋本漠さん、
いやーすごい、
はい、
よく声かけましたね本当に。
そうですね、でも漠さんは東くんの方が長いですよね。
そうですね、関わりというかその直接対面でお話ししたことはないんですけど、は
い、あそうなんでしたっけ、はい、
そうですね、僕が尊敬するクリエイターの一人ですね。
そうですよね、うん、いやなんか橋本漠さんも、まあ、3D プリンターをはじめとしていろいろ作っていて、はい、そのカメラの何でしたっけ、このリグというか、
うん、
自動でカメラを動かすような、はいはいはい、こう装置みたいなのを自分で作って、
そうですね、
で作るところから PV とかを作る、うん、その映像作家ではあるんだけど映像を撮るための道具レベルで作っているっていうところも、
その一作作るたびに一つの撮影手法とかを発明してるような感じですよね。
そうですね。
すごいんですよ。
ちょっとこう、なんだろう、完成品だけ見てもめっちゃいいんだけど、
うん、
その作り方のレベルで違うから、うんうんうん、なんか真似できないんですよね。その、なんていうんですかね、道具性と作品、ね、
うん、
道具とそれを使うっていうことのシームレスさがすごいって言ったらいいんですかね。うんうんうん、なんか僕はまだ道具を作るっていうところとそれを使うっていうところが結構分離しちゃってるんですけど、そこがこうピタッと一体となっているっていうか、うんうん、そういうスタンスはめちゃめちゃかっこいいですね。
ちょっとハッカー精神というか、なんていうか、自分の使いたいっていうのと作りたいっていうものがすごくこう近しい部分にあるっていう
感じですよね。そうですね、いやーめちゃめちゃ尊敬してます。ね、っていうかもう、みんなね、すごすぎて、自分ね、何もできてないんですよ、正直。
いや、結構企画段階で鉄道さんがどんどん焦っていってる様子が見えてたんで、面白いなと思ってましたけど。
いやー、まあ、レンズは作ったけど、なんか、そこで、
ね。どんどんなんか風船が膨らんでいく感じですよね。
そうですね。
あれ、あれ、あれって言ってるうちに。
そうなんですよ。
いや
最後、羊さん。羊さんは、カイロの図とか、
うんうんうん、
あれ待ってよ、生け花、ちょっと待ってください。あ、合戦だった。
はい、合戦プロジェクト。電子部品を生け花にするっていう。
そうですね、合戦っていう。まあ、このあたりは、電子部品をモチーフにした作品なんですが、うんうんうん、なんか、まあ、僕が説明するのも難しいんですけど、電子部品そのものを、こう、まあ、見せるような作品、うんうんうん、なんか配線とかをそのまま構造物として作っている空中配線の作品だったりするんですけど、
結構その、まあ、本来はその道具というか部品として作られているものをにこう美学を見出すというか、
そうですね、
花を生けるみたいな感じでこう、
うんうん、
配線を生けているっていう。
そうなんですよね、
面白いですよね。
なんか空中配線の作品は他にもまあいろんな人が作ってはいますけど、
うん、
こんな風にこう生け花的なアプローチっていうのは、
ね、
う
ん、シンプルで、まあ、他にないしって感じの。
そうですね。で作るために結構カイロの図とかは掛け軸っぽいものなんですけど、
うんうんうん、
もうハンダ付けでは絶対できないようなこう真鍮のでかい板に直接こう、はいはいはい、ロー付けするようなやり方とかもこうわざわざ練習して
アーティストだ。
めちゃめちゃこう職人技ですね、うん、そこまで行くとも、うん、そういう職人技的なものとプログラマーでもあるので、
うん、
結構合理的にここはこうだなみたいな、なんていうんだろうな、プログラマーっぽい割り切り方も結構一緒に仕事してると上手な感じがするんですけど、うん、それとなんか
独特な、あ、そう、一緒に仕事してるんですよね。
そうですね、
うん、
なんていうの、作家っぽい作り方っていうのを、
うん、
こうミックスっていうか両方持ち合わせている、
うん、
なんか結構珍しいタイプの人でもあるのかなというふうに思ってますね、はいはいはいはい、で 3D プリンターもまあ当然のようにめちゃめちゃ使いこなしているので、
うん、
僕のレンズもこうサクッと
サクッと
サクッとというか
実は
僕が作ったのって E マウントっていうソニーのやつにしか対応してなかったんですけど、
はい、
それぞれのユーザーが L マウントという別のマウントだったりで羊さんも自分EM マウントだったかな、キャノンのマウントを使っていて、うん、自分でマウントの部分を設計してそれをうまく こうモデルデータにつなげて使ってもらってるっていう、
いよくもまあ
そうですね
こんな人たちがよく集まったもんだなっていう
本当そうなんですよね。もうパッとプリントしてすぐ使えるようなものではちょっとないので、うん、そこをまあそんなにこうまあある程度説明は書いたんですけど、
はい、
まあ図をまあ、CAD データが全てですみたいな感じで、ポンと渡したら、
うん、
その意味を読み解いてくれるというか、みんな。
かっこいいなぁ、みんな。
いやぁ、結構ね、組み立てとかも手間かかるし、
うんうん、
まあ、大変だろうなと思ったけど、わかんなかったら質問しますって言われて、
うんうん、
なんか、何にも質問が来なかったりする。
わからないことがなかった。
いやぁ、
すごい。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
もうなんか自分で作ってくれるっていうだけでもありがたいのに、こんな使ってもらって、そして一緒に写真展ができるなんてい
や本当ね、
夢のようですね。
クラフトレンズ冥利につきますね。
そうなんですよという展示をやります、はい、ちょっとすごい、はい、意外と長く話しちゃったんですけど、
これで全員かな。
はい
はい。
いや
ーいやー、
どうしよう、
すごいな。いや本当顔ぶれがすごくって僕も結構びっくりしたんですけど、
でもなんか
テッドールっていうものの可能性がこういう人たちを引きつけたんだなっていうのは思いますね、うん、このレンズの。
いやーありがたいですね。
いや本
当ね、面白がる力が強いから面白く感じてるんじゃないかな、
うん、皆さん結構あれですよね、これレンズ以外で言うと生活ジグとかも作ってくれてたりとか、
そうですね、
されたりするんで、結構もともとちょっと親和性が高かったのかもしれない。
そうですね、誘った時点でレンズのこともまあ実は興味がありましたみたいなことを言ってくれたりしてたんで、
うんうん、
いや
イメージキャストやっててよかったですね。
そうですねというわけで、
はい、
そのような展示会を11月19日から11月23日に、
はい、
もう3回目にですけど下北沢の砂箱というところでやります。
はい、はい、テッドさん毎日いるんですか？
多分いると思います。ちょっとまだはっきり決まってないんですが、
はい、
ああどうしよう、展示会の情報をどっかしらに貼ろうかなと思う。
あ、そうですね、
まあ、最悪ちょっと固定ツイートにしとくぐらいはして、それを貼るか、なんだろう。
まあそうですね。
なんかお知らせページをなんか貼っとかないといけないな。
う
ん、
は
い、
あと一応 DM もなんか作ってますよね。
そうですね。
はい。関係者各位には送りつけて。
はい。
はい。
そのような準備を着々と進めています。
はい、いやー、嬉しいね。まあ、もし、鉄道さんに会いたい人がいれば、ここに行けば会えるよっていうことで。
はい。
はい。ステッカーとかもね、持って行ってもらって。
あ、そうだ。
イメージキャストステッカー持って行ってもらって、言ったらもらえるようにしとこうかな。
いやー、ちょっと、そうそう、ステッカーね、自分も欲しいんだけど、
はい、
自分の分しかもらってないから。
すいません。今、うちの引き出しに入ってます。
いやー、欲しいです。
ちょっと渡しときます。
はーい。
はい。そんな感じかな。
はい。
はい。ということでね、これもちょっとちょくちょくちゃんと告知していきたいんでね、毎回言っていこうと思いますけど。
はい。
はい。僕も見に行きます。
よろしくお願いします。
はい。
もう、ありがたい。いやー、もう本当味方っていうか、もういろんな人に頼り切ってますから、今回は。
いやー、本当来てほしいですね、いろんな人に。
そうですね。
たくさん来てほしいな。
あ、ちなみに DM は僕の、奥さんのですね、
はい、
友田萌という
デザイナーの
デザイナーが作ってます。
はい、
もう本当にいろんな人にお願いしてなんだったら DM の写真僕の写真じゃないかもしれない、ちょっとまだ決まってないけど、
はいはいはい、
もうね、
いやちょっとね今回集大成感ありますね、鉄道さんの。
鉄道さんのっていうよりは何ですかね、いや僕にとってはむしろ初めての試みっていうか、自分の作品を全部自分でフルコントロールしたものを見せるっていうのは、
うんうんうん、
まああったかもしれないけど、今回はいろんな人を集めてその人の良さをこう、
うん、引き出すというか、なんていうか、
なんていうか良さに頼るというかそういうなんていうかやり方っていうのは、
うん、
結構まああまりコミュニケーション得意でもなかったりするのでやれてなかったんですけど、
はい、
まあそういうことができるようになったかも。知らない。うん、
てか、テッドさん、写真を結構昔からやってるけど、なんか写真展に出したりとかはね、あんまりないですよね、今まで。
あんまりとか全くないですね。
一回もない。
写真、 一回もないです。写真展、あの、コンテストすら出してないですね。
一回も出したことないまま、写真展を主催する側に回るっていう。
そうなんですよ。
またそれもね、いいですね。
なんか、やっぱり写真撮るの好きだけど、
うん、
なんか、それがうまいとはあんまり自分で思ってないから、
うんうんうん、
なんか、それよりは撮り方とか撮る装置を作る方が、
うんうん、
自分にとっては写真が好きだということの表現になっているというか、うんうん、だから写真そのものを今回初めてっていうか、まあ僭越ながら出しますが、
はい、
まあそれはそれ自体はそんなに重要じゃないかもしれないですね。
はいはいはいはい、あとこれはちょっと言ってもいいのかどうかわかんないですけど、写真展と言いつつも結構写真だけじゃない感じですよね。
そうですね。見せ方、撮り方、全部、
うん。
丸ごと見てもらう。
そうですね。
感じかな。
写真を、いわゆる今までのイメージの写真が飾ってあるような場というよりかは、なんて言うんですかね。レンズっていうもののこう、道具性というか、機械というか、うん、その、仕組みみたい、仕組みとかそのものにむしろフォーカスしていて。
そうですね。
それを、こう、なんだろう、画像を生成するための構造としてどういうふうにハックしていくかみたいな感じですかね。
そうですね。
なんかそういうテーマでやってるんで、結構こう平面的な写真だけの展示とは限らないっていう。
そうですね。
うん。
いやー、怖くなってきた。
楽しみだな。頑張ってください。僕はもうちょっと半分他人事ぐらいの感じで、
うん、
頑張ってって感じなんで、
いや
見に行くよって感じなんで、
頑張ります。
はい、頑張りましょう。僕最近気になってるのが、
はい、
ウィスパーっていう、なんていうんですかね、音声の書き下ろし、読み下しじゃないわ。あれなんていうの？
文字起こし。
文字起こしをしてくれる。まあ AI というか、
はいはい、
最近出たんですよね。あれが、OpenAI っていう有名なやつだと、あの、ダーリー2か、
はい、
最近話題の。このイメージキャストでもちょくちょく、この画像生成 AI の話を取り上げてますけど、ステーブルディフュージョンとか、
はいはい、
なんかちょっとその流れの一環として、その OpenAI 社が出した、Whisper っていう、まあ文字起こしの AI が、結構すごいぞっていう話をですね、
うん、
最近ちょっとよく聞いてる、白金、工業 FM っていうポッドキャストで聞いて、ちょっと試してみた、うんうん、見てるんですよね。
はい。これ一応目的っていうか、あの、文字起こしをなぜしたかったんでしょう。
そう。これ、なんか使い道としては、
はい。
あの、ポッドキャストの文字起こしでできるといいなと思ってて、
いやあ
の、僕、結構はそのイメージキャストで、あれ、あの話いつやったっけみたいなことちょくちょくあるんで。
そうですよね。僕もわかんなくなって。
うん、うん。単純に自分用に文字起こしたデータがあるといいなっていうのがあって、
うん、
で、まあ今までだったらその Google の提供している API を使って、あの音声から文字に変換するみたいなのができるんですけど、あれもまあまあお金かかったりとか、精度もまあめちゃいいわけじゃないという、
そうですね。
なんでまあちょっと躊躇してたところなんですけど、そのまあ Whisper っていう AI がまあ普通にオープンソースで配布されていて、
うん、
モデルごとなんで。あの、もう自前のパソコンの中で動かして、それで結果を見ることができるっていう、お金かかんないんですよね。自分で GPU が乗ってるマシンを持ってさえいれば。
まあ、その代わりめっちゃパソコンが熱くなるっていう。
熱くなる
って
ことですね。そうですね。GPU が80度ぐらいになるんですけど。
おぉ、結構いきますね。
GPU が80度になって、こう、電気代がかかる代わりに、まあ、安くというか、あの、自前でいくらでも作ることができるという。
うん
うん、なんで、これはいいなと思って。で、まあ、精度もなんか、この白金工場 FM の人たちによると、あの、例えば Google のやつが30とすれば、Google のやつがまあ 30% とすれば、こう、Whisper だったら 90% くらいの、
はあ、
結構差がある。
はいはいはいはい。
まあ、だいぶ高いレベルに達してるみたいなんで、だいぶちょっと興味持って回し始めてますね。
まあ、僕も、実際、そうですね、今見てますけど、確かに高いですね、
うん、
精度。
うん。相当ね、なんか例えばこういう名詞で、例えば、ゆる言語学ラジオとか、
はいはい。
そういうのもちゃんと出てるんですよね。
おー。
そのままの文字面で。
どうしてかな？すごいですね。
多分その学習するモデルの中でなんかあ入ってる言葉なんですかね。
ははは。
有名な言葉に関しては。ただ、僕が鉄頭さんって言ってる時に、大体なんかこう、テトさんとか、
はは。
テッタさんとか、テッドさんとかになってるんで。
あ、鉄頭で検索してもなかなか出ないな。
なんで、ここはちょっとあの。
本当は Z さんとか。
もうちょっとね、AI に聞き取りやすい発音で喋るっていうことをちょっと工夫していこうかと思いますけど。はい、
ちょっと教えてあげたいですね。
そうですね。なんか後からファインチューニングとかできたらいいんですけどね。
うん、
まあまあ、とはいえ、そこら辺ぐらいで、普通の言葉だったら全然普通にちゃんと読めてるんで、
うん、
これをうまく使うといろいろ良さそうだなと思って、で、最近気になってるのがもう一つあって、
はい、
メイリサーチっていう、全文検索エンジンでオープンソースで配布されてるやつがあって、あれをなんか、フォローしてる開発者の人がめっちゃいいみたいなことをすごい言ってたんで、ちょっと気になり始めてて、あ、これが、その、まあ、検索エンジンですね。
はい、
データから、も、あの、文字列で検索して、まあ、結構その曖昧な、ちょっと間違ってても、さっと出してくれる。
はいはいはい。
みたいな。まあ、そういういいやつがあるらしくって。あ、ってことは、これとこれ組み合わせると、その自分で、
確かに。
イメージキャストの、文字起こし、検索、全文検索サイトができるぞっていう。
なるほど。
と思ってて、ちょっとやりたいんですよね。
はいはいはいはい。
はい、ちょっとやりたいってここで言っちゃったからにはもうやるしかないんですけど。久々にちょっと勉強がてらやってみようかなと思ってます。
はい、いいと思います。いいと思いますけど、僕もありがたいですね。うん、何を言ったかよくわかんないし。
ね、全文検索自体はちょっと昔からやりたいなと思ってたんですよね。
ああ。じゃあそうなるとサービス化するという感じか。
ああ、そうです。ウェブサービスみたいな形で出して、で、まあ誰でも検索できるようにするなのか、あとはその、あれですね、イメージキャストサポーターの人限定で検索できるようにして、登録してない人は、まあ何回、一日何回かみたいな。
はいはいはいはい。
まあそんなケチくさいこと言わなくてもいいか。
まあ、どうしましょうかね。
まあ、まあでも、イメージキャスト検索したいみたいな人多分サポーターの人ぐらいしかいない気もするんで、まあそれでもいいかなっていう気はしますけど。
まあ、
で、まあこれを、その、文字起こしの部分は、その自前のパソコンで頑張って、よいしょよいしょってやってるんですけど、
はい。
これをなんかこう、クラウドのマシンで回したりとかして、自動で、ポッドキャストの RSS から拾ってきて、こう、自動で変換したものを自動で登録するぐらいまでいけると、
うわ
ぁ。それは、イメージキャスト限定だけじゃなくて、どんなポッドキャストでもいけるようになるわけじゃないですか。
なんか、炎上しそうで怖いですね。文字だけピッて拾って。
うん。許可取らずにそれをやると、結構、まあ、モラル的な問題はありそうだなっていう感じはするんですけど、
うん、
例えばその、ポッドキャストの配信者の人が許可を出したものについては、検索できるようになりますとか、なんかそういう形にすると、結構その、メジャーなポッドキャストの配信者の人って自前で、検索サイト持ってたりとかするんですよね。
ははは
ドングリ FM もドングリ FM 検索とかあって、
うん、
リビルドとかも、宮川さんが自前で、機械学習、Google の API で、確か、回して、サポーターの人限定で検索できるようにしてたりとかしてますし、まあ、みんな、こう、やれるといいなと思ってはいるみたいなんで、
うん、
ってことは、これを、まあ、誰でもできるようにすると、結構、こう、使いたい人いるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。で、それで、利用料を結構取るという。
利用料も、じゃんじゃかじゃんじゃか。取れないだろうな。
GPU 高いですからね。
まあそうなんですよね。
うん、
まあでも、その、言ってもその配信する数って、まあ週に1回とかそれぐらいなんで、
うん、
まあ、それぐらいのタイミングで、こう、回すぐらいだったら、まあ大丈夫じゃないかなと思ってますけど。まあ、
そうですね。
うん、
いやでもさっき東くんと話してて、この GPU あったらいいねっていうのが、15万とか。
ちょっと欲しくなっちゃってるんですよね。ですよね。新しいやつ。
いや、ちょっと、まあ確かに、こう、事業化っていうか、サービス化するんだったら、いい道具で、やりたいところではありますね。
まあまあ、ちょっとこれはちょっと遠い未来の話になっちゃうかもしれないですけど、
はいはいはい、
とりあえず、今週、ね、もうこの、ポッドキャストが公開される頃には、きっと、イメージキャストの検索ぐらいになったらできるようになってるはずなんで、
はい、
いや、ちょっと言い過ぎかな。
まあ、そのうちやりましょう。
いいなってぐらいで。はい、そのうちちょっとやりましょう。
忙しいと思うんで。
とりあえず、うん、まあ本当あんまり時間かけられる時間がないので、
うん、
まずはなんか、もう本当チュートリアルに毛が生えたような感じで、こう、ペラッとしたものを一個作って、とりあえず出すっていうところからやってみたいなと。
はい。いやー、めっちゃ助かります。
思っちょります。
鉄塔で検索しても全然出ないっていうのはちょっと悩ましいですけどね。
まあそこだけちょっとね。まあそこはもう文字起こしした結果から頑張ってこう一斉置換してテッドとかテトとかを全部鉄塔に書き換える作業は途中であるかもしれないですけど。
そうですね。
まあでもそれぐらいですよ。
いや
こんな感じでちょっとね、お楽しみに、
はい、
と、あえて言うことによって、自分を無理やり動かすテクニックです、ね。
いやすごい。それ何ドリブンって言うんですか？
これはお楽しみにドリブンです。イメージキャストお楽しみにドリブン開発で。
じゃあちょっとレンズの展示もお楽しみにって
言っとけばいいの
かな。お楽しみ
に。はい。そうです。
いやどうしよう。まあ悩んでること
言ったらもうね、楽しませないわけにはいかないですからね。
あの、レンズ自体の展示もあるんで、ちょっと頑張ります。
はい。はい、そうですね。そうそう、レンズ自体も出しの、見られるんですよね。
そうですね。
ああ、楽しみだな、はい、それは。断面図とかみたいな、まあ、二つになってるやつ。
ああ、ああいうのカットモデルっていうのか、カットモデル作れるのもあるのかな。
スパッと切ってくれるってことですよね。
うん。でもなんか、自分の設計だと全部バラバラになりそうだな。
ああ、もう、こう。ルパンの五右衛門みたいにこうスパッてマップ出しにしたやつみたいな。
うん、ちょっと見たさはありますね。
うん。
まあ、ちょっと最悪 CAD の図面になっちゃうかもしれないけど。
そうですね。そんな感じかな、今日は。
はい。
はい。今日はちょっとダブルお楽しみに情報でございました。
はい。
はい。あれ？それでは、そろそろ終わりにしましょうか。
はい。
はい。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できております。月に1回コーヒーをおごってあげる気持ちで3ドルからの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は10月29日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。